のためか。家族を守るためか。私は大切な人を守りながら、罪滅ぼしだ。私は災害の多い島国の出身で、風も家も波に飲まれてしまって、かろうじて私と母だけが生き延びることができた。まだ幼かった私と母を助けてくれたのは、私の国でいうところの援助隊員の一人だ。 住んでいた町なのか。あの流木や瓦礫と一緒に友人も流されてしまったのか。空からそれを眺めている私は、何なんだろう。なんで私は生きているんだろう。本当はここは天国で、死んで空から地上を眺めているだけなんじゃない。その方が楽なんじゃないか。母は長いこと気を張っていたせいか、いつの間にか疲れて眠っていた。私たちを引き上げてくれた隊員の一人が隣の席に鎮座した。おもむろに私の顔を見てきたかと思えば、突然泣き出してしまったのだ。どうしたんだと思い、彼に声をかけた。すると今度は涙を拭って、愛の笑顔を浮かべて、生きててよかったと言ってきた。私は彼が何を思っているかが全くわからないのに、その言葉の真意さえわからないのに、その笑顔を見ただけで目頭が熱くなった。彼の笑顔が眩しくて、それを笑っていた。 ついたみたいに一瞬で今までの記憶が頭の中に波のように押し寄せてきて、私はついに耐えきれなくなって泣いてしまった。私は助かったけれど、父も兄も助からなかった。なのに、彼は生きててよかったなどという。私が生き延びてよかったのか、いや、いいに決まっている。でもならない、兄や友人たちは死ななければいけなかったのか。あの中に死んでいい人間などいなかった。言葉に表すことができない、無情の悲しみと怒りがこみ上げてきて、笑顔を向ける彼に投げ捨てるように罵声をぶつけた。何がよかった、あの汚泥の中に私の兄がいるのに。もう二度と会うことができない。彼は静かに、そうか、と小さく微笑んで、席を立った。 足は少しずつ元の姿に戻りつつあった。私の家は流されてしまったが、隣の町にいた親戚の家に厄介になることになった。それは私が進路を決めようとしている時のことだ。私の友人が訪ねてくることがあり、今から母の背中を脇目に覗いていた。背中がとても小さく見える。もしかしたら母も近いうちに悪い予感がした。母とその友人はそれぞれその後の話をしていた。旦那を共に亡くしてからどのように暮らしてきたのか、何を支えにして頑張ってきたのか、私の同級生の話になった。誰彼は今どうしているという話をしていたが、話はいつの間にか特定の人物の生存確認に変わっていた。母は同級生の名前を挙げて、〇〇さんは生きている？〇〇ちゃんは？などと聞いていく。友人が亡くなったと聞いた時の母の反応は、あまりに冷静で素っ気なかった。ふーんと冷たく答えるだけで涙どころか悲しむ様子さえ見せない。 この人は心をなくしてしまったのだろうか。そんな母を見たくなかった。人の死を見て優しかった母があんな無情に変わってしまったのがつらかった。いずれ私もそんな風になるのだろうか。私が肩を落とした時だった。母は突然ボロボロと泣き出した。一体どうしたというのか。私が歩み寄って尋ねると、何でもないよと母は笑った。知り合いの一人が生きていた。ただ。死んでも涙を流さなかった人が、人が生きているということに涙を流さずにはいられないことに私は震えた。そんなに大事な人だった。私が母に聞くと、たった一度きり話したことがあるだけの仲だったという。しまったんじゃない。もうあまりにも多くの人が死にすぎて死に慣れてしまっていたのだ。死んでいるのが当たり前。それは特別なことなんだ。生きていること。 よかった。そう言って、私を救ってくれた隊員のことを、私は思い出していた。ひどく残酷な言葉を吐いてしまった。できることなら謝りたい。あの人は今どうしている？つまらない話をしてしまったな。こちらの耳は